皆さんおはようございます。本日はお招きいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました泉南学院大学の斉藤でございます。4月にまだ着任したばかりで新米でございます。今日は筑紫の南教会の皆さんと一緒に旧約聖書のアブラハムとサラの物語から学びたいと思っております。私が出席しております平尾教会では毎週バプテスト連盟の聖書教育というのを使っておりますけれども、今朝はその聖書教育で本日の聖書箇所とされているところを取り上げさせていただきました。さて、皆さんご存知の旧約聖書創世記の中で扱われている物語のうち、まず最初に天地創造物語が出てまいりますが、その次の大きなテーマとして取り上げられているのが、今お読みいただきましたアブラハム、そしてその妻サラの信仰の物語だと言えるでしょう。このアブラハムはユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教からも信仰の父とみなされている人物です。創世記11章によりますと、彼はもともと父テラと共にカルデアのウル、すなわちペルシャ湾に面しましたチグリス・ユーフラテス川の流域に住んでいたとあります。そして彼らはウルを出発してカナン地方、聖書では約束の地と言われる今日のパレスチナ地方を目指して旅に出ます。ハランという場所まで来たとき、アブラハムの父テラは生涯を終えます。そして、創世記の12章によりますと、アブラハムは神から最初の言葉をいただきます。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。この言葉に従って自分の故郷、親族、先祖の家を出て神が示される地へと旅立ち、そして行き先がどこであるかもわからないままに出ていったアブラハムは、すべてを捨て神の導きに身を委ねていく人生を歩み始めました。よく知られていますエピソードをご紹介しているわけですが、実にここからアブラハムの一生をかけた信仰の旅も始まるのです。アブラハムは神に一つの重要な約束をされました。創世記12章7節にはこうあります。時に主はアブラム、まだこの時アブラムという名前なんですが、アブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの土地を与えます。この土地というのはもちろん約束の地とされたカナン地方のことです。ここで子孫に約束の土地が与えられると言われたことは、アブラハムとその妻サラ、まあ、この時はまだアブラムとサライと呼ばれているんですが、この二人に必ず子供が生まれるはずだということになります。15章のところにも、あなたは、これはアブラムの言葉ですが、あなたは私に子をたまらないので、つまり神に向かって言ってるんです。私の家に生まれたしもべが後継ぎになるでしょう。こう言っている言葉を否定して神はこう言います。あなたの身から出るものが後継ぎになるべきです。後継ぎにとなるべきです。ところが実際にはこの妻サラ、サライにはなかなか子供が生まれませんでした。旧約聖書におきまして神様から祝福されているという印の一つは多産であることでしたから、この夫婦に子供が生まれないという事態は深刻でございました。そしてとうとうこの夫婦は二人とも高齢になり、妻に子供が生まれるということは常識的に て考えられない年齢になってしまいました。二人とも自分たちに与えられた神様の約束はこれはもう果たされない、そういう現実に直面してほとんど絶望しかけていた。実は私たちの生活の中にも顧みてみますと、長年祈り続け、あるいは待ち続けても実現されない事柄というのがしばしばあるのではないでしょうか。ここでは子供が生まれるかどうかということがテーマになっております。しかしそのこと以外にも私たちの人生には厳しい現実に出会い、信仰を試されるほどの嘆き苦しみを経験するということもあるのではないでしょうか。こう申します、私自身も神様に祈って何年もそれでも答えが得られない、そしていつしか諦め、気分は落ち込み、信仰生活に喜びを見出せなくなった、そのような時期もございました。長い人生の中では祈っても祈っても砂を噛むような皮肉で虚しい思いが湧いてくる、そういう時もあるのではないでしょうか。しかし考えてみますと、もし神様の言葉がいつもすんなりと私の人生の中で実現されるばかりであったとしたならば、私の信仰はほとんど鍛えられることはなかったのではないかと思います。ただ現実をそのまま受け取ればいいからなんです。そしてもしそういう順調な生涯をアブラハム夫婦が生きたと考えるならば、私たちは彼を信仰の父と呼ぶことはなかったのではないでしょうか。信仰は見ることのできないことを信じるところにあると言います。アブラハムは神の約束と異なって理解できない、そういう厳しい現実、自分に受け入れられない苦しい現実に出会い、葛藤しながらも必死で生き抜いてまいりました。そしてここにこそ私たちは私たちの信仰の父の生きた姿を見るように思います。さて今日読んでいただきました聖書の箇所では、興味深いことにアブラハムとサラはついに待ちに待った子供が生まれたと、そういう場面になっています。二人は喜んでおります。この間アブラハムとサラは神が自分たちを通してなそうとされた約束の出来事をどのように受け止め、どのような態度をとっていったのでしょうか。また神様は二人にどのように関わっていかれたのでしょうか。今朝は皆さんとこのことを一緒に考えてみたいと思います。さて、子供ができない、こういう苦悩を長年経験した末、二人はどうしたでしょう。創世記の16章によりますと、アブラムとサライ、その子まだそういう名前ですが、妻であるサライの提案によってサライの女奴隷、召使いですね、ハガル、そしてアブラムとの間に子供を作るという手段を通して子供を持とうとしました。神がアブラムに子供が生まれると言われた言葉が実現することを忍耐できなかった、待てなかった二人は、自分たちの判断と画策によって神の約束を実現しようとしたとも言えるかもしれません。このようなサライの提案は、当時彼らが生きていた世界では妻が子供を産めない場合、持たない場合、しばしば行われていた法律的な慣習であったと言われます。当時子供を持てなかった女性がどのような厳しい状況に置かれていたかというのは皆さんご存知かと思います。 皆さんの中にも今日の物語を聞きながら、子供を待ち望んだアブラハムとサラの苦悩がよくわかる、まあ、それはとても批判する気持ちはなれないと共感される方もあるのではないでしょうか。実際神はアブラハムによって得られたイシュマエル、アブラハムとハガルによって得られたイシュマエルという息子のことも後に祝福されているのです。生まれてきた子供、このハガルとの間に生まれてきた子供は、なんとサラ、女主人によって生まれたというふうに見なされていました。しかしこれを反対に弱い立場に置かれておりましたハガルの立場から見ますと、非人間的な行為でございます。かつてこの夫婦がエジプトに逃れていた時に、夫が自分の保身のために妻サライを妹だと偽ってエジプトの王様の宮廷に仕えさせ、そしてそれがバレてエジプト王から厳しく非難されるというエピソードが書いてあります。この時はサライは夫に従う、まあ、弱い立場だったんじゃないかと思います。しかし今回はサライが自分たちの願いを叶えるために自分の奴隷である女性ハガルをもののように利用しました。しかも身ごもったハガルによって軽んじられたと思ったサライはハガルを虐待します。この間アブラムは一貫して受け身でサライの提案に反対することはありません。このあたりを読んでおりますと、聖書はこの二人の、まあ、人間的な部分、まあ、ある意味で弱いさといいますか、醜さといいますか、そういうリアルなものを隠すことなく描いているように感じます。しかし信仰の父として称賛されているアブラハムが最もリアルな人間として私に身近に感じられるのは、まさにこの生々しい人間ドラマの中でこそだというふうに私には思えます。実は私にはこのアブラム夫婦の人間的な葛藤があるからこそ、この物語がより一層私にとって意味深いものになっているような気がするのです。私は長年大学で学生たちに、若い人たちにキリスト教を教えているんですね。で、大学生はですね、ほとんどキリスト教に触れた人が、まあ、ことがないという学生さんが、まあ、いるわけです。18歳の若者がですね、初めて聖書というものを手に取って、そして、まあ、1ページを開く、そこから私どもは教えるのが仕事なんですが、まあ、天地創物語、創物語から春学期を始めたりしますけども、なんかこれは子供向けの話であるというふうに彼らは感じるみたいなんですね。どうかもうとんでもないところの話であるように思っているようです。ところがですね、まあ、天地創造物語を終えて、その次カインとアベルの物語をお話しします。で、実は私は若い人に教えるために少しは技術を持っておりまして、手塚治虫がですね、ご存知でしょうか、旧約聖書物語っていう漫画を作ってるんですね。で、その中にカインとアベルの物語が入っておりまして、まあ、手塚治虫流の脚色ではありますが、若い人たちには受けるんですね。で、そこでアベルとカインのはですね、葛藤、特にカインがですね、弟に嫉妬する、これはね、みんな経験があるんですね、学生たちはね。で、そこで初めてですね、彼らはこの聖書、荒唐無稽な話が書いてあると思っていた聖書が実は私たちにも関わりのある話だということを実感するわけですね。そこが私のミソなわけですけれども、このアブラハムを見ておりますとですね、私はこう同じようなことを感じるんです。今申しましたように、アブラハムにはハガル、女奴隷ハガルによってイシュマエルという息子が得られました。ところがですね、この物語にはもう一回大きな転換点があるんです。アブラハムが旅を始めてから25年もが経ったある時、神様がまたアブラハムに現れて彼にこう語りかけられたからです。あなたの妻サライは名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によって あなたに男の子を与えよう」ってですね。この思いがけない言葉に対してアブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムには奴隷ハガルによって息子が生まれておりましたが、神はその子の誕生、イシュマエルの誕生は神の約束ではないというのです。自分の約束はそういうことではなく、アブラハムと妻サラの間に息子が生まれるということだというわけです。まあ、自分たちの年齢、100歳と90歳というのが本当に現実の年かどうかは別としまして、高齢であった。それを考えてみたときですね、アブラハムならずとも私たちもですね、これは全く理不尽でありえない話だと思うわけです。彼は心の中で密かに笑いました。子供がいない自分たちの境遇を考えたとき、今さらと、これひれ伏してとも書いてありますけど、ある人はこれは顔を伏せてだというふうに訳すと言った人もいますけど、顔を伏せて自嘲気味に笑ったのかもしれません。実際にアブラハムはこのあとすぐ神様に対して、どうかイシュマエルが見舞いに行きながらえますようにと答え、神様の言葉をそらすんですね。神の言葉は真に受けていないような感じがします。アブラハムは自分に理解できないものを見ようとせず、確実に目の前にいる自分たちで作った子供イシュマエルに目を向けております。この時アブラハムは神を腹の中で笑った。皮肉な虚無的な含み笑いをしたとも考えられます。ある神学者はこの部分を説明して、非常に悪質な笑いである。私はこの笑いは人間が取った態度の中で最もものすごいものだと思う。絶望よりももっと深い暗黒である。絶望の極み、人間は笑うのです、こう言っております。そしてまた、肉体は生きているけれども神様が与えてくださる命の光がここにはもうない。それが信仰の人アブラハムとそのサラ、妻サラのこの時の現実なのです。こう書いてるんですね。このあと神様は、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む、その子をイサク、彼は笑うと名付けなさいと言われますが、この神の命令がこのアブラハムのこの時の笑いを受けているというのは、私たちにはわかるわけです。またアブラハムの妻サラ、サライも同じように笑います。創世記18章には神様の使いが天幕にやってきて、アブラハムの天幕にやってきて、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻サラに男の子が生まれてるでしょうと、アブラハムに言う、そういう場面があります。しかしその言葉を天幕の陰でこっそり聞いていたサラ、彼女も夫と同じように自分の年齢のことを考えた。そしてそれはありえない、密かに笑ったと書いてあります。ここに垣間見られるのもサラの不信仰と言えるかもしれません。今日皆さんにお読みいただきました箇所だけを読みますとですね、神は私を笑わせてくださった、聞く者は皆私のことで笑うでしょうと、ここだけ読みますと、お息子イサクを与えられたサラの非常に屈託のない喜びの言葉に取れます。しかしこの言葉がサラの口から出るまでにはこれだけの複雑な出来事があったのです。このことを考えますとき、私はこのサラの笑いは単に単純なハッピーエンドというふうには思えません。なぜならこのアブラハムとサラの皮肉な笑い、最初の笑いが今日お読みいただいた箇所のサラの 神は私を笑わせてくださったという箇所の背景にあるからです。さて、いよいよ今日の箇所になります。主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり年老いたアブラハムとの間に男の子を産みました。それは神が約束された時期でした。口語訳ではこのあたり、21章の1節から2節にかけて、主は先に言われたようにサラを顧み、告げられたようにサラに行われたと書かれておりますが、新共同訳ではここは主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたというふうに訳されています。ここ主は約束された、あるいは先に言われた通りサラを顧みという言葉ですが、これは覚えるとか注意を向けるという言葉です。でしばしば訪れるとも訳されるそうです。主は言葉通りにサラを覚え、注意を向け、サラのお腹に命を宿すために訪れてくださった。神は約束を実現して行かれる神であると同時に、深い憐れみを持った愛なる神様で、この夫婦を決してお見捨てにならなかった。つまり主なる神は先にご自分がアブラハムに約束して言われた通りにサラを顧み、先に語られ告げられたようにサラに行われたということ、そしてその結果サラには決してありえないと、人間的に考えるとありえないと思われたことが起こった。息子イサクが生まれたのです。このところではですね、先に言われたようにとか、あるいは約束された通り、告げられ語られた通りという言葉が何度も繰り返されております。さらに神がアブラハムに告げられた時になって、これは新共同訳ではそれは神が約束された時期であった、約束されていた時期であったと、また畳みかけるように続いていきます。これらの言葉には大切なメッセージが込められているように感じます。そのメッセージとは、神が約束された語られたことは人間の思いを超えて実現するということではないでしょうか。この場面では具体的にはイサクがアブラハムの息子として祝福とイサクの使命を受け継いでいくということ、そしてハガルが産んだ息子イシマエルもまた大いなる国民の祖となっていくという、そういうことが起こっていくわけです。神にとって最もふさわしい時というのは、しばしば私たち人間の思いとは異なっております。私たちは神の時を信じて待つということがなかなかできない。そしてアブラハム夫婦がそうであったように迷い、そして失敗繰り返すわけです。私自身今日ここに立っておりますけれども、また皆様と礼拝を守らせていただいておりますけれども、このようなことを数ヶ月前に予想できたでしょうか。実は今日司会をしてくださった中村さんは、なんとですね、平尾教会で高校2年生の時に私がバプテスマを受けた時、一緒の青年会、少年少女会で指導をしてくださった方なんですね。40数年前の私がですね、今日皆様とこうしてここにいるということ、誰が想像したでしょうか。誠に不思議と言うしかない神様の導きなのであります。私たちはこの何十年もの人生で、私ももう何十年もの人生ということを言える年になったんですが、これある意味では非常に恵みだと思います。で、長い間にはですね、いろんなことはございますけれども、今日の物語から学べることは、どんな時でも実は神様は私たちを見捨てられないということ、そして 神の目から見てふさわしい時、その時が満ちた時、私たち人間の思いをはるかに超えた驚くべき形で神様の約束が実現されるということ。神様の約束は私たち人間が全ての望みを失いつつある、そのまさにその時に全く思いもかけない形で実現いたしました。その時神を皮肉な思いで笑ったこともあった、そしてほとんど絶望寸前のところまで行っていたアブラハム夫婦は新たな笑いを得ました。このように私たちはまた新たな信仰の命を得ていくことができるのです。今日の聖書箇所でサラは言っております。神は私を笑わせてくださった、聞く者は皆私のことで笑うでしょう。この箇所は神は私のために笑いをお与えくださった、聞く者は皆私と笑いを共にしてくれるでしょう、あるいは聞く者は皆私のために笑うでしょうとも訳すことができます。新約聖書ルカによる福音書の中に山上の説教、平野の説教などと呼ばれる場面がありますが、イエス・キリストはこのように人々に語られたとあります。あなた方今泣いている人々は幸いだ、笑うようになるからである。今まさに泣いている人々、貧しい人々、飢えている人々、苦しんでいる人々、そしてすべての望みを失いつつある人々にイエス様は救いが今まさに現実となっているということを宣言されました。神様は迷い挫折し死に瀕している私たちを何度も何度も許し、しっかりと抱きしめ新たな命を与えて立ち上がらせてくださいます。そしてもし私たちがこのような神様の根源的な愛を信頼することができるならば、私たちは自分の負っている重い荷物を下ろして心の底からの深い喜びを体験することができるのではないでしょうか。そしてこのように信じることができるとき、私たちの心にあふれ出てくる喜びは、サラの言葉、神は私に笑いをお与えになったという言葉のように、心の底からの喜び、笑いとなって自然とあふれるのではないでしょうか。この神様の力強い約束のもと、私たち一人一人の人生にも神様の不思議なご計画が実現されつつあることを信じ、神様に導かれる豊かな人生を共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。憐れみ深い神様、今日こうしてこの教会の皆様と終日礼拝を守ることができますことを感謝申し上げます。私たちは弱く脆い土の器です。しかしどんな時にもあなたが私たち一人一人を顧み許し愛してくださることを信じます。あなたのご計画と約束が私たちの思いを超えて実現されていくことを信じます。信仰の弱い私たちを導いてください。また私たちがあなたとあなたの民のために力を尽くして働いていくことができますように励ましてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。